はい、よろしくお願いします。今日はね、ケマさんいないんで、カシマワリさんと2人でやりますよ。よいしょ。待って、ペンがないな。よいしょ。よいしょと。いやー、さすがに、ミッドウィークにチャンピオンズリーグがないと、だいぶ日程的に余裕がありません。今週はだいぶのんびり過ごせました、僕はね。よかった、楽。さあ、こうして、かしもりさんを待っている間に、刻一刻と、俺がプレミアを喋る時間がなくなっていきます。というわけで、じゃあ先に今週のカードを振り返っていきます。はい、こちら、ドンね。これが一覧ね。一覧。今週はちょっと変則開催で、はい、お疲れ様です。
おお、入れた入れた、お疲れ様です。入れた入れた、焦った。
はい。焦ってないで。
す
焦ん
げえ
ない
重くて
で。
今。
大丈夫ですよ。
はいはいはい。
今週は、10試合ですね。で、変則開催で、これは、FA カップ準決勝か。の影響が、まずありまして、
はい。
その関係で、まあ、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、メッシュシーとマンチェスター・シティとレスターとサウサンプトンの試合がミッドウィークに流れました。それで、それプラス、トッテナムが変則消化なのかな。
コロナ
で、
の番ですか
2
ね。
試合ね。コロナの関係で延期だったのかな、サウサンプトン戦が。で、
そうっすね。
確か32節としては、確かトッテナムとクリスタル、あ、違う、トッテナムとクリスタルパレスが、本当は開催されるはず、あ、クリスタルパレスとサウサンプトンかな、が開催されるはずだったんですけど、32節としては。ちょっと FA カップの兼ね合いと、29節のこの延期分をスパーズとのところを優先したっていうところで、クリスタルパレスは今節試合はありませんでしたっていう
はい、
と
そう
こ
なんです
週に
よ。
カシマワリさんに来てもらうという
はい。
感
負け
じ。
なくてよかったです。
負けてないね、確かに。そう
はい、
いうこと
負
な
け
の
ては
か。
ないんで。
負けてはない。負
そう、
けて
負け
は
ては
な
ない いん
けど、
で。
勝ち点はゼロだよ。
勝っても負けても勝ち点、勝っても負けても、やっても負けても勝ち点ゼロだったら、負けないで 勝ち
なん
点
で
ゼ
だ
ロの
よ。
方がまだ気分的にマシ？
なんでだよ。おかしいだろ。
いや、そういうとこありますよ、やっぱり ね。
そうね。だから今週はケモプレもあまりやらなかったので、
はい、
見
そうで
た
す
試合
ね、
です
いま
言う
せん。
と、アーセナルとフラムぐらいかな。あとは、まあ、おのおのって感じだったね。もしかすると、鹿島さんは今週あんまり見てる試合が多くないかもしれませんが、
そうなんで
お
す、
付き合いいた
全
だ
然
け、
見れてなくて。いえいえ、すいません、そんな感じ
お
で、
付き合いい
僕
ただ
も。
ければと思います。
よろしくお願いします。
はいはい。じゃあ、
最
今
初、上からいきますか？
週、そうね。これ聞いてる人さ、俺の反響気になんない？大丈夫？俺だけ聞こえてるの？
嘘、じゃあ俺ま
こ
た
の、
反響してんの、ちょっと待って。
めっちゃ反響してる。大丈夫かな？ちょっと
こ
大
れでき
いか
どう？
もしんない、今日のやつは。
大丈夫？これで。
どうかな？あ、あんま変わってない。
マジか。ちょっと待って。じゃあ俺。
でも俺だけ
ちょっと
か
ご
な？
めんなさい。
聞こえるの俺だけ？北野日向
俺だ
子
け北野日
どう？
向子どう？ちょっと待ってね。
あ、
し
し
てて る
るっ
んだ。マ
て。
ジか。
やっぱダメだわ。 やっぱりね。ちょっと待ってくださいね。じゃあ、1試合目の画像を先に出しましょう。ドン。違う、間違えた。あ、これでいいんだね。ドン。ドン。さて、さて。めっちゃ生活音。
代
生
用
活
のイ
音。
ヤホンがない。代用のイヤホンがどこ行ったので、これでいきます。
大
大
丈夫
丈夫
です
ですか？
か？
これで大丈夫ですか？すいません。よろし
どう
くお願い
か
し
な？
ます。どう？声
か
遠
なり
い？
ちっちゃくなった気がする。
そうなんだ
俺の
よ。
ハウリングはちょっと小さくなった気がする。でも声自体はあんまり変わってないです、かしもえさん
あ、本当？なんだ
の。
ろう？回線？
これで OK。ひとまずはこれで OK な気がしま
はい、すいません。ごめんなさい。
す。はい。まずは、エバートン対、トッテナムの試合からいき
はい。
たいと思います。まあ、一応、流れとしては、一応上位を見ている両チームの対決になってます。で、立ち上がりスムーズに攻撃できたのは、どっちかっていうと、エバートンの方かなっていうふうに思いました。
おお。
で、まあ、トッテナムのこの試合の布陣は、5バックに5-2-1-2みたいな、トップ下にエンドンベレを置いて、ケインとソンがトップ2トップを張ってる5バックの形だったんですけども、その分、サイドバックに時間が与えられた分、バートンは、余裕を持って運ぶことはできました。余裕を持って運んだ後は、割とクロス構成でしたね。シグルズソンとハメス・ロドリゲスが割とそういうボールを蹴るのが得意ですよね。スペースに上げるようなクロスを。で、この試合は、キャルバート・ルーインがエバートンにはいなかったので、単純な高いクロスを上げるだけでは、エバートンとしてはダメですよっていうところだったんですよ。なので、そういうスペースを上げに向かって上げられるような、選手が必要だったかなというふうに思ってて、そういうところで言うと、ハメス・ロドリゲスとリシャルリソン、あ、リシャルリソンじゃ、シグルズソンね、の二人が、かなり重要な働きをしたのかなというふうに思いました。で、まあ、結構ハメスを軸にね、やっぱエバートン作っていったなっていう感じでした。やっぱ、それはキャルバート・ルインがいないっていうのもあれだけど、やっぱハメスが降りたところに、なんかこう、他の選手を開けるみたいな。例えば、ハメスが降り、まあ、4-4-2みたいな形だったんですけど、エバートンは。ハメスが2トップに行っちゃったんですけど、彼が降りたら、こう、そこで2センターのアランとかデイビスがずれて、例えばじゃあデイビスが前入ったりとか、アランが横スライドしたりとか、要は彼がの基準にちょっと旋回するような形で、どこを起点にずらしていくかっていうところは、すごい意識されていたなというふうには思いました。そうですね。で、スター、何？
ただ先生がトトナムだったということですか？
そうね。基本的にこの試合のエバートンって両チームなんですけど、クロスの対応がすごい悪いんですよ、この両チーム、センターバックの。得点シーン見てほしいんですけど、まあ、確かに、確かにちょっとね、ずらされた部分はあったけど、まあ、あそこまでケインにスポッっていうふうに、ボールが入っちゃうと、もうどうしようもないっていうか、絶対に点が入る。絶対に点入るでしょ、それみたいな、ケインの開け方をしてしまったので、それはちょっ
ねえ、これ
と
は。
厳しいかなっていう気はします。やっぱクロスの対応ですよね、これはもうね、かぶっちゃってるもんね、完全にね。
そうっすね。
っていう気はします。ただ今、スパーズもスパーズで先制点の献上の仕方やっぱあんま良くなくて、ワイドから簡単に押し下げられた後に、バイタルが空いてしまったところに慌ててレギュロンが突っ込んでいくみたいな形で、まあ判定自体は若干微妙ではあるんですけど、この後ろからのアタックは相当印象が悪いのは間違いないので、 まあ、なんだろうな、スパーズとしては、まあ、審判に恨み事を言う前に、まあ、ちょっとこれは作られた形がよろしくなかったね、あまりにもっていうところを先に気にしたいかなというふうに思いました。では、後半も含めて、やっぱりちょっと、あんまりね、クロスの対応は両チームともよくなかったです。スパーズとかは3バックにしたんですけど、それでもなおやっぱりバタバタするなっていう感じ。2点目もね、うんって思ったんだよな。どんな形だったっけな。これ
左
か。
サイドに展開して、ソン・フンミンが今ドリブルして切り込んで、あ、違う、これは違う、チャンスシーンだった。
ああ、これね、だからスパーズのに、あ、エバートンが先に2点目を取るんだけど、これも、なかなかこう、まあ、サイドから打開していくんだけど、4人ぐらいが全員ノープレッシャーでシュートまで行くっていうシーンだったんですよ。ちょっとこれはね、点の取られ方が良くない、スパーズは。っていうのは、すごい気にはなりますね。まあ、
そうっすね。なんからしくないハーフスペース攻略されちゃってますね。
これはこの時はまだモーリーニョのチームですから、まあ、モーリーニョに関して言うと、やっぱり欧州スーパーリーグの話で結構それに絡んでみたいな話ありましたけど、まあ、正直こういう内容で、結構モーリーニョからもこういう試合をすると、まあ、この試合ちょっとごめんなさい、試合後コメント見てないけど、その選手の質を批判するようなコメントが目立ってたんで、僕はどっちにしてもこのチームにモーリーニョの来季はなかったなっていうふうには思いました。まあ、タイミングはちょっと驚きですけどね、カラバオカップの決勝の前っていう形なので、それはちょっと
そうです
驚きまし
ね。
たけど、それ以外はまあ、妥当かなっていう気はします。で、スパーズでいいとこを挙げるとすると、あ、でもスパーズはこの後もう一個話すんだよね。ちょっと尺的にもここへ切っちゃいましょうか。ただ、ケインが怪我しちゃったんですよ、この試合。
あら、
終盤に。だ
な
から、
んと。
そこが相当痛かったなっていう気はします。この試合2点目もケインですし、まあ、これはもうセン
そう
ターバックがこう、ポンポンポンポン頭で当てて
なんか、
これちょっと笑っちゃう失点なんだけどね。
ケ
そう。
イン動き直しもしてないのにフリーになってるのやばいですね、これ。
ケイン待ってたら、来ちゃったみたいな。そうね。それはちょっ
そう、
と
なんか、
面白かった。
2点ともなんか似てるっていうか、まあでもこれを
そう、
きっちり決めてく
あー
る
みたいな。
ケインがすごいな。
あーって感じね。そう、そんな感じでした。
ですね。
そう、
はい。
そうなのよ。
これはちょっとなんか、気が抜けてるわけでもないけど、ケインのいる場所がいいんだろうね。っていうような感じですね。
そうね。
次いきますか。
はい、次。
次は、
ニューカッスル対ウェストハムの試合ですね。まあ、この試合は、ウェストハムは3バックを使ってきました。で、あ、スパーズと同じ形ですね。2トッププラストップ下のリンガードっていう形でプレス対応を作った形になってます。で、まあ、多分その目論見の一つはシェルビーを消すことだと思います。アンカーの位置に入った。まあ、ここを消すっていうのは確かにニューカッスルの左右への展開力という部分を削ぐことになるので、そこに関して言うと一定の効果はありました。ただこれもやっぱりスパーズと問題点としては同じで、ワイドから進めるよね、ボールっていう風になっちゃうところはあって、たのと、あとは、サンマクシマンが多少サイドでの低い位置に引いたとしても、やっぱ多少のことは今無にできるぐらい加速力はあるんですよ。ただ、この選手70分ぐらい稼働させると怪我しちゃうんですけど、基本的には短い時間だったら、今かなり、っていうかもうこのシーズンずっと調子がいい選手なので、やっぱりここからウエストハムはガンガンファールで止めるしかなくなるっていう形になってました。で、まあ、ただサイドからの前進っていう部分では、ウエストハムも当然進むことはできたんですけど、やっぱこのチームもエバートンと同じで、クロスに合わせるアントニオがいないっていうところで、かなり苦労はしていたかなという気はしました。
そうですね。
で、サンマクシマンのところからね、やっぱり先制点を入荷してはいたのは、やっぱり、ああ、だろうなっていう感じだし、しかもこの流れの中でドーソンが2枚目のカードをもらってしまって、10人になっちゃったっ ていう感じ。で、かつ、セット
とん
プ
でも
レー
ないな。
から、そう、セットプレーから失点してね。なかなかね、ペースを引き戻せないっていう形にはなりました。ちょっとファビアンスキのミスっぽかったしね、失点シーンは。で、
です
で
ね。
も、後半に3点目を入れられないまんま、サンマクシマが下がると、結構ペースがウェストハムの方に傾くのが面白かった。いや、10人、11人とかの問題じゃないんだみたいな、サンマクシマンかよっていうところがちょっとあったのが面白かったです。ただまあ、ウェストハムの中盤ってやっぱインテシティ高いじゃないですか、ソーチェクとかリンガーとか。
そう
こういう選手
ですね。
がかなり中盤動き回ることによって、なんとか数的優位をかけそうかなっていう根性は見られたので、まあやっぱりそういうところが、まあ、追い上げる形につながったのかなっていう気はします。で、まあ、交代がね、結構、両チームとも過激だったので、特にウェストハムは、ノーブルに変えてベン・ラーマとか やってたんで、もうなんか、中盤スカスカみたいな形で、ぶん殴り合う終盤だったんで、なんか、まあ、両チームとも多分これ勝つしかなかったと思うところで、最後決めたのが、ウィロック
ミロック。
でしたね。はい。これで、ニューカッスルは連勝？バンリー戦について連勝になるので、残留争いとしては、残留争いとしては、ちょっと、このなんていうのかな。かなり、決着がつきかけた形になるのかなっていう気はしますね。
そうっすね。はあ、このサンマクシマンやべえ。こう笑うしかないっすよね、この突破はも
いや、笑うしかない、本当に。
う。これはもう、まあでもちょっとそうね、最後なんか全体的にあれですか、ウエストハムそのゴールライン上で守らなきゃいけないくらいには、ちょっとバタバタディフェンスラインしちゃいましたかね。押し下
そ
げられ
れ
ちゃっ
はあ
て。
るとは思うね。うん。けど、まあでもサンマクシマ前節も含めて、やっぱ彼がいるときしか多分点取ってないんじゃないかなぐらいの勢いですよ。本当にすごいと思います。今は。やっぱ彼で勝ち点ここで6取ったと言ってもいいぐらいかなって。まあ、最後はウィロックだけどね。試合を作ったのはやっぱ
そうです
彼
ね。
によるところが大きいかなっていう気はしますね。うん。
たら次
次。
がウルブス、
ちょっ
セ
と
ビリ
ペー
アユ
ス
ナイ
を
テッ
上げていか
ド。
ないとまずいかな。
そうっすね。ちょっと上げますか。ごめんなさい、俺がバタバタしたから。
いやいや、この試合はね、まあ、なかなか切ない試合でしたね。まあ、ファイバック同士で、まあ、なかなか共に重心を上げられずに、どっちかというと、ローテンポの試合だったんですけど、まあ、結局、今年のシフィールドユナイテッドのどこがダメだったかっていうと、とにかく点取れないところだと思うんですよね。で、この試合でスタメンだったブリュースターはその典型で、3000万ポンド ?2500 万ポンド忘れちゃったけど、超高額でプレミアリーグは出場がない状態でリバプールが移籍してきましたけども、結局今のところノーゴールですよね。うん、だ
そうですね。
し、マックゴールド、リックの6ゴールを除けば、あとはシャープの2ゴールの以外は、あとは1ゴールばっかり。ムゼとブリュスターはノーゴールで、マクバーニーと、バークが1ゴールずつっていう形なんで、なかなかこう、点が取れないのは痛かったと思いますね。この試合で言うと、ウルブスの実はセンターフォワードに悩まされたシーズンだと思うんですよね。ラウル・ヒメネスがダビド・ルイスとの接触で怪我してからは、なかなかこう定まりきれなかったんですけども、まあ、この試合、決勝点を取ったのは、冬に加入してきたウィリアン・ジョゼってと
いいやんじ
こ
ゃう
ろ
ぜ。
で、まあ、ウィリアン・ジョゼとファビオ・シルバのローテーションしながら、ウルブスはやっぱなんとかこのポジションを形にしてきたところなので、やっぱりそこでしっかりとした格が、まあ、ラウル・ヒメネスと比べてどうかっていうところあるんですけども、やっぱり形になる部分になってきたところあるのかなっていう気がします。この試合で言うと、まあ、ネトがシーズン絶望になっちゃったんで、もうポデンスとトラオレの距離をとにかく今近づけながら、どうやってストロングサイドを作るかっていうところに終始 終始してる感じありますけども、それでも攻撃の形をしっかり持てたっていうのは、まあ、シェフィールドユナイテッドにはなかった部分ですね。これで降格決まってしまったので、まあ、来季はチャンピオンシップからという形になります
はい。
ね。
これはウィリアム・ジョゼの入り方上手ですね。
うう
ん。
まい。うん、
う
そ
ま
うで
い。
すね。
この入り方うまい。
うん。こういう選手欲しいだろうなと思いますよ、普通に。
うん。わかりますね。気持ちとして。
うん。
はい。はい。じゃあ、次いきますか。
はい。うん。まあ、前半、アスネ対フラムですね。そっか、俺がこれツイートしなきゃいけないのか。
ああ、そっか、左遷。
いや、やります、全然。
あざっす。
で、立ち上がりは、どっちかというとアーセナルがいい展開だったと思います。まあ、いい流れの理由っていうのは多分プレッシングのところだと思うんですよ。序盤、フラムは、アイナ、アンデルセン、アダラバイオの3人が3バックのような形になって、こう、ちょっと左右対称、左のロビンソンが高い位置を取るみたいな形で作っていたんですが、その3バックに対して、サカ、ラカゼット、マルティネッリをそれぞれはめたアーセナルが、まあ、フラム、後ろから蹴りたかったんですけど、ちょっとそこから、なかなかこう、ボールがうまいこと出てこなくて、最終的にアイナがポーンって蹴っ飛ばしちゃって、アーセナルが回収するっていうスキームがずっとできてて、そのせいでアーセナルは無限にボールを回収できたっていう状況でした。で、アーセナルこの試合は、いわゆるジャカシステムの継続なんですよ、左サイドバックの。ただ、メンバーは多少入れ替えてますよっていうところで、まあ、今日はシステム据え置きメンバー変更をした形になってました。で、一番影響大きかったのは僕はエルネニーのところだと思います。このポジションはそもそもトーマスが入ってたんですけど、このアーセナルのポジションは左サイドのビルドアップを改善、ビルドアップって組み立ての部分で、左で結構詰まりやすい。ガブリエルとセドリックとか、マリとセドリックの組み合わせだと、どうしても左の奥のところに詰まらされて、そこからカウンターを受けちゃうって問題点があったんですけど、そこをまあ、ジャカを入れて改善しようっていうところ、深さで追い込まれても大丈夫っていうふうにしようっていうところで、左でまず安定を。ただ、ジャカとマルティネリの距離自体は遠いので、もちろんセバージョスとかがね、そこにサポートには来るんですけど、基本的には左、で、相手を引き寄せながら真ん中を経由して逆サイドまでスピードを持って持っていきたいってところなんですよ。ポイントとしては。ただ、これはトーマスがいないと、やっぱそこのエネルギーが足りない。逆サイドへのスピード感が、まあ一つ選択肢が後ろになっちゃったりとか、あるいはパススピードが遅くて、フルハムの撤退が間に合っちゃったりとか、そういうところで、右サイドのこのサカとスミスローのコンビが、スラビア、プラハセン、EL のに比べると全然スピード感はなかったところです。ここ、ペペとサカだったんですよ。トップ下と右サイドがね。かなりそのスピードを持って、スラビア、プラハの最終ラインを交代させながら攻略ができてたんですけど、それができなかったのは、真ん中からのサイドチェンジがうまく刺さらなかったからは原因の一つかなというふうに思いました。ただ、まあ、回収がうまくいってるうちは良かったんですけど、それがやっぱり回収がうまくいかなくなってくると、アーセナルとしては厳しくなってくると、トップがミドルゾーンまで押し下げられちゃうと、フラハムはアダラバイオを軸にかなりボールを運べたので、そこから押し込まれるような形も出てくると、波状攻撃を仕掛けるっていう部分にはなかなか至らなかったですし、今言ったようになかなか陣形回復してからのカウンターっていうのも刺さらなかったので、すごい苦しい展開になったと思います。で、そういう中で後半少しオープンめになったところでフラムが先制点を取ったっていう形です。PK でしたね。この
そうです
シーンはなかなか
ね。
こう、議論を呼ぶような PK では若干あったかなという気がするんですが、まあ、まあ、これはアスネファンが向くような当然だと思いますね。なかなかね、ちょっとね、ちょっとね、これは、
そうですね、今節ちょっとこの PK は多いですか？なんとなくイメー
まあ、
ジが
こ
ね、
のシーンで言うと、やっぱ主審がペナルティエリアを刺してしまったので、VAR からすると、おそらく接触はスローではしているはずなので、まあ、ちょっと主審の PK っていう判定がどうかなっていうふうに言いたくなるアーセナルファンが多かったのは、まあ、僕も含めてね、ちょっと言ってやりたいなっていうところであります。はい。で、まあ、ただ、 1点取って引きこもるんですけど、まあ、フルハムって絶対守備できないじゃないですか、基本的にこのチームって。後ろどれだけ上尽くしてもペラペラになるっていうところだし、なるべくゴールからボールを遠ざけたいチームですけど、まあ、撤退というのは自ら呼び込むことになるんで、で、時間稼ぎとかも相当したんで、ちょっと面白い、笑っちゃったぐらい、あれ俺はめちゃくちゃ紐ほどいたし、自分で。それでこう、めちゃめちゃ追加タイムが伸びてるところで、97分で失点をしてしまうっていうのはちょっと面
激
白
ア
かった
ツ。
です。いや、だからね、ファイブバックね、結局、なんか、最終ラインに人数揃える形で守備力を上げようとするんですけど、結局こう、前後に揺さぶられるとすごい弱いんで、そういうところでフルハムはちょっとダメなんですよね。守備のところが。だから、まあね、やっぱ、20分ぐらい、点を取ってから20分ぐらいで撤退始めて、で、この試合フルハム、ドローダメなんで、アーセナル、まあでも、アーセナルパワープレイ苦手だけど、20分はな、どうかな、かなり1点取れたジエンドってなると、いくらパワープレイが弱いアーセナルとはいえ、ちょっと怪しいかなっていう感じでしたけど、ね、やっぱりなっていう感じだった。っていうね、形でしたね。アーセナルはでも、ラカゼットの怪我はかなり痛いかなっていうところなので、ちょっとここは EL に向けて心配なところではあります。おそらく今日の試合は間に合わないですが、先ですね、EL のところが間に合うのかなっていうところは気になるところになるかと思います。はい。
お、すごい、これ最後の点、ライアンのヘディングから決まってます
そうですね。前のヘディングからです。は
ライアンが仕事してるじゃないですか。
い。
なるほど。面白い。そうね、これだけちょっと、ハイライトでも、本当に、点を取った後、フルハムずっと攻められっぱなしで、しかも全部ライン上みたいな感じなので、ちょっとこの辺厳しいかもしれないですね、そういうところだと
ちょっとこれ
ね。
は時間の問題だったと思う、正直ね。影響しました。
そんな感じですね。
はい。
で、次が、マンチェスター・ユナイテッドとバーンリー。お、解説が佐藤寿人さんだったんですね。
面白い、最近に佐藤寿人をやるんですよ、解説ね。
あ、そうなんですね。
ケマ
まあ、
さん、こんにちは。まあ、
どうぞ。
4-4-2が基本なんですけど、バーンリーは。まあでも4、この人は4-2-3-1の
はい。
形でした。ただまあ基本的には、要は4-4-2って言っても基本2トップの片方が体を張って、それをもう片方が追い越すみたいな形がメインだったと思う、メインなんですよ。で、それをトップを入れ替えながらやっているっていうイメージだったんですけど、それがこの試合では、まあ張る方がウッドで、抜かそうがトップ下のブラウンヒルって形で、なんかこう役割を多分選任しただけで別に大きなやり方は変わってないというふうに思ってます。で、まあ、基本的には攻撃はサイドからクロスを上げる形が多かった。まあ、オフサイドのシーン、1点目になりかけた開始数十秒のオフサイドシーン見ていただくとわかるんですけど、こういうふうになんかこう割と早めのエリアから、ゴールキーパーとディフェンスの間にのスペースに落とす形のクロスをこうプラス方向に上げていきながら、まあ、ヘディングをスペースに落としていくみたいな形で、のクロスがすごいバーンリーは、多かった。この形が一つ完成形として、作っていく。要はサイドに2人、1人サイド外して、こうサイドに2人いたら、パス交換しながらフリーの方が、このクロスを上げるみたいな形の攻撃がめっちゃ多かったです。ただ、バーンリーって基本僕、今年ずっと言ってるんですけど、スペースがあれば長いキック蹴るのうまいよね、みたいなところはあったんですが、そこの中盤、サイドハーフのスペースの、時間をどれだけ与えるかっていうところは、ユナイテッドはかなりチェックをしてたので、結構、なんていうのかな、サイドハーフのグズムドソンとかマクニールがうまく泳ぐっていうのができなかったなっていうのが、この試合を見て思った部分なんですよね。だからその分、ウッドが、ターゲットマンというか、長いボールの受け手として、その前進の役割を担わなきゃいけなかった分、結構大変だったかなっていう気はしました。で、ただ、まあ、ユナイテッドもなかなか、ね、左サイドにこの試合ゲームメーカーが多くて、左のポグバがサイドハーフで、 で、ブ
はい。
ルーノ・フェルナンデスが、もともと左に彼入りやすいタイプなんで、そこにチャンスメーカーを集中しているって感じで、
はい
左へ作って、右
はいはい。
へみたいな形でしたけど、ハーフタイムに
うん。
カバーニが入って、ラッシュフォードが左に流れて、ってところから、まあ、徐々に、そこから今度は機動力で切り裂く方に、切り替えていくと、そこからグリーンウッドが点を取るようにはなりました。で、そうなってくると、どうしてもバンリー、なかなかこう、まあ一応セットプレーで追いつきはするんですが、まあ、前進の手段がだんだん奪われてきてる感じがしたので、そういうところで言うと、だんだん自利品になってきたかなっていうところで、ユナイテッドの支配力が終盤にかけるにつれて、目立つようになりました。特にラッシュフォードのところはかなり苦労していたので、ここは止まらないってなると、まあちょっとしょうがないかなっていう気はしましたね。まあ、バンディとしては立ち上がりは悪くなかったですけども、徐々に首を絞められて、まあ、屈していくような力負けのような試合だったかなというふうに思いました。まあ、これで一応17位になるので、まあ、そのフラムやウェストブルムとかが追うべきチームが、ちょっとまあ、バーンリーになったっていう、入荷するからね、っていう形ですかね。うん。
そうですね、どんどんハイライトを追うごとにバンリーのラインがどんどん下がってきますね。
そう
もうちょっ
そう、
と
いや
押し
もう
込
本
ま
当
れて
そう
る
いう
感じがします。
試合だったね、うん、と思います。結構苦しくなったかなっていう気はします。
この2点、まあまあ、ここはキック崩れからですけど、そうですね。ちょっと厳しい内容になっちゃってますかね。
うん。
はい。そして、これが世紀の一戦ですね。あれ？世紀の一戦だっけ？違うわ、それ先週か。
世紀の一戦？
それは先週
あ、
か。
それ
リー
は
ズが。
先週。
それは先週だ
違
わ。
うよ。はい。リーズ対、リバプールですね。まあ、その先週は世紀の一戦でして、おっしゃるようにね、10人でシティに対して勝ち越し点を挙げて、勝ち点3を得るっていう。で、今週はリバプールっていう、そういうね、カロリーが高い試合が続きますよ。
これ見たな。
で、まあ、あ、見た？で、リーズに関して言うと、まあ、ちょっと J さんが今週記事を出してて、シティ戦の後に、で、それを見た影響もあるかもしれないけど、やっぱりちょっとトップの動きがすごい上手だなっていうふうに、やっぱり改めて思いました。要はこう、ここで取りたいよ、こっちに追い込みたいよっていう規定の仕方が多分プレミアでもかなり上のレベルで上手だなっていうふうに、思います。特に、バンフォードの動きですね。そこが、まあ、ね、記事ね、読める方はぜひ読んでいただきたいなと思うんですけど、そういうところがね、かなり効いているなっていうふうに思いました。で、ただまあ、この試合はだからね、プレッシングなんですよね、肝になったのは。どっちかというと、保持がどうのこうのっていう、まあ、保持でミスるからこそプレッシングなんですけど、こう、高い位置から引っ掛けることで、両チームともペースを握っていた感じはします。リーズも、ちょっと距離感遠かったかもしれない、最終ラインの。ってところで、かなり中盤とかにカットされる部分は目立ちました。で、ただ、リバプールに関してちょっと気になるのは、ボールを奪っ、まあ、ボールを、奪うか奪わないかみたいなところはあると思うんですよ。その単純にそこにどれだけリソースを割くかっていうのは、それはクロップのリバプールの中でもかなりこう波があるというか、まあ、日によってまちまちなところだと思うので、そこは全然しょうがないと思うんですけど、奪った時の鋭さっていう部分では結構比較的共通していたのかなっていうふうには思うんです。今までだったらね。ただ、やっぱここ数ヶ月はリバプールはそこに鋭さを感じないのがちょっと気になるかもしれない。ボールを奪う状況が偶発的にできた。偶発的っていうか、できた状態な割には前に行けない。で、まあ、僕は一番気になるのはフィルミーノ。マネとかサラーの部分ももちろん気になるけど、特にフィルミーノが、要はその手前で顔を出してるのに、フィニッシャーのところでも顔を出してるっていうところ で、多分彼って凄みがあるんですよね。一人二役をやれるっていうところで凄みがあったところだと思うんですけど、まあ、それがなかなかできないなっていう印象があって、で、この試合で言うと、先制点のジョッタの動きを見てほしいんですけど、この役割を多分フィルミーノやっとしないかなと思います。要は、マノアク主体の、リーズに対して降りていく動きから、要は背負う形で時間を作る。背負う形でなかなか前に入り込めないじゃないですか、守備側が。で、そうなると、一瞬、背負って受ける余裕はできるわけですよね。挟み込まれない限りは。で、その、時間を利用して、右サイド駆け上がる選手に大きく展開するっていうプレーは、これはもう、超攻撃を加速させる動きなんですよ。で、この右サイドのこのつるべの動きみたいな、一人の選手が降りる動きに対して追い越していくみたいな形は、ここの時間帯、先制点を取った時間帯周辺にもう一回見られてる動きで、リーズはちょっとこれには若干面食らってた感じはしました。なんで、まあ、ジョタはこれできたの大きいですけど、本当はこの役割フィルミーノにやってほしいんじゃないかなと僕はちょっと思ったりはします。
そうっ
うん、
すね。
ちょっとそれが気になるかなっていうふうには思いました。
ここにパワー加わるからな、これがフィルミーノができると。安心感ですよね。
で、そうなんですよ。で、やっぱ終盤で、後半も受けるんですよね、リバプールはがぜん。そうなってくると、まあ、よりリバプールは厳しくなってきたかなっていう気はします。なんかボール持たせてるのか、持たれてるのかってなかなかわかんないんですよね。この試合のリバプールはね、ちょっとまあ、初めは持たせてるように見えたけど、まあ、持たれてるのかな、終盤はっていう感じだったの。シュートの受け方が結構悪かったんで、まあ、アリソンじゃなかったら、あるいはって感じだ、もっと早くゴールを割られてたのかなっていう気はしました。かね、ちょっとね、なかなかやっぱり4位争いってところで、まだまだシーズンは続くんですけど、今季のリバプールは。ちょっとなかなか元気が出ないなって印象はあるかな。難しいですね、若干。
そうですね。ちょっとなんだろうな、多分最初の分析のところで行くと決めているプレスの後に、多分各々の能力のところで、次のプレスに行けて、そこでボールは奪えちゃうんでしょうね、きっと。だけどそれが多分奪ってるんじゃなくて、奪えちゃうっていう感じで、その後のショートカウンターのところの設計の差がすごい、リーズのところとすごい差があったなっていうのはすごい思ったので、やっぱこの試合。その予測の範囲内でボールを奪ってるのかどうなのかみたいなところっていうのをすごく感じた試合だったのかなと思って。だっすね。ちょっ
そう
と、
ね、だから、そこ、まあ、リーズは逆にそこの設計命のところはあると思うから、それもそれでそうなんですがっていう感じではあったかな。あ、
すごい、
猫
ちょっと
くん
感
こ
じ
ん
た。
ばんは。
こんばん
はい、
は、
そう
お
です
か
ね。
わり。って感じでしたかね。この試合が、たまたまなんかで、ね、見てたんだよな、多分。でしたね。
はい。あ、そういえば4時からやるって言ってないね、ケモプレ。忘れてた
本
わ。
当だ。
まあいい
今
や、
4時
後
か
で。このキャ
ら
ス
です。
ト終わったら流しておきます。次が、チェルシーと、ブライトンね。この2チームの印象ってどっちかっていうと、保持ですよね。ボール持ってなんぼの両チームっていう感じの印象ですけど、まあ、この試合のキーポイント、ずっとプレッシングだったかなっていう気はします。ブライトンも、に即時奪還のイメージってあんまなかったんですけど、立ち上がりからこの試合割と積極的にボール取りに行ってたから、あ、珍しいなって個人的には思いました。でもちょっとオーバーワークっていうか、あれだけエネルギーをかけてたら、ちょっと先制点が欲しかったかなっていう感じはしたかな。そういう意味で言うと、そこをだんだんチェルシーがひっくり返し始めて、プレッシング。逆に今度プレッシングでブライトンうまくはめて。珍しいですよ。ブライトンがこれだけプレッシングはまるのってぐらい、割と苦しんでたような気はしました。で、まあ、奪い手からは結構早めに縦につける感じのチェルシーだったんですけど、まあ、特にゴールへの意欲をその3トップのうちに感じたのはプレッシかな。プリシッチが特に積極的だったようには思っ った。やっぱ彼結果欲しいんだと
うん。
思います。かなり離脱が続いちゃってるシーズンですしね。
はい。
そこはやっぱり気になってる部分ではあるとは思います。まあ、ただ、やっぱ、マウントはもう一個前がいいかな。ちょっとこのポジションはちょっと厳しいなっていうのはちょっと思ったかな。もう一個前の方が生きるかなっていう気はやっぱさすがにはしたような印象ではあったのはありますかね、一つ。で、まあ、そのまま割とチェルシーペースで進んでいくんですけど、ララーナが入った70分過ぎぐらいからもう一回ブライトンがプレッシングが整理されて、かなり前に出ていけるようになった感じでしたね。ビスマとかグロスとかララーナのところをチェルシーは今度は突破できないよっていう時間帯が続いて、今度は、ブライトンがこう攻めるけど、まあ、やっぱ彼らシュート入らないんで、今日も入りませんでしたっていう感じで終わっちゃったという試合 だったと思います。ただ一個だけ、ちょっと僕はチェルシーを擁護するなら、この試合はね、もうね、リアルタイムで言うとね、欧州スーパーリーグの報道が一番活発だった時期なんですよ。要はそのマンチェスターシティが脱退を表明したあたりの時間帯だったので、ちょっとね、チェルシーはがっつりその渦中のチームだったので、まあ、正直なかなか難しかったと思いますよ、モチベーションのコントロールがね。まあ、今週で言うと、他の、欧州スーパーリーグ絡みのチームとかもね、なかなか効果出なかったりしてるチームもありましたけど、まあ、ここはもうジャストオンタイムでしたからね、かなりね、まあね、影響がないとは言えないでしょ、これね、どう考えても。気になるでしょ、どうなるか。
そうっすよね。
っていうところ
絶
だ
対
し
気になりますよ
ね。
ね。
だから、ちょっとそこは、まあ、よりチェルシーの方に、まあ、一応ブライトンにも関係ある話ではあるんですが、まあ、チェルシーの方に同情、より同情っていう感じではあったかな。ちょっとね、いくらなんでも感があった。っていうのはね、あったかな。
そうっすね。やるかやらないかみたいなところの流れもありましたしね。
そうね。
正直ね。
はい。
大変だったと思います。
はい。次はトッテナム対サウスハンプトン。これは29節の延期分になりますね。というわけで、ケインがいなくなってしまったと。ケインとモリーニョがいなくなってしまいました。前節から。っていうスパーズなんですが、まあ、この試合序盤はサウスハンプトンペースでしたね。まあ、左右で、まあ、監督は変わろうと、まあ、クロスの対応なんてそんなうまくいくわけないじゃないですか。っていう感じで、もう、ヘディングをバシバシ合わせられてて、で、まあ、その流れからめちゃめちゃコーナーキックのチャンスも作られる状態が続いてて、まあ、これは失点するだろうと思いましたね、見てて。それは失点するだろうっていうふうに思うぐらいにはやっぱ押されていたような気はしました。だってウォードプラウズいるしね。それだけ優秀なキッカーがいるチームにあれだけ押し込まれてしまうと、もう彼らの今シーズンのクロスの対応では、まあ、ちょっと難しかったかなっていうふうには思います。まあ、サウサンプトンもね、前節ウェストブロムにひどい負け方をしたんですけど、まあ、そこからはまあ、だいぶ回復したかなっていうぐらいのパフォーマンスはできてはいましたよね。要は、どん底じゃないというかね。まあ、ただ、この試合で言うと、左サイドの縦関係が若干、こう、テラとサリスっていう若手の二人のコンビなので、そこはちょっとベイルにちょっと疲れたりもしたかなっていうところは、気にはなったかなっていうところです。で、ただ、最近のスパーズは割と調子がいいなって思うのは、まあ、こういう苦しい試合、ケインがいない苦しい試合とかで力を発揮するなと思うのはルーカスとかなんですけど、さっきのエバードン戦も含めて調子いいなと思うのはローチェルソがかなりいいかなっていう気がしました。まあ、 この試合のポイントの一つは、レギュロンがどれだけ高い位置を取れるかだと思うんですよ。そうなる
はい
と、
はい。
レギュロンが高い位置を取
うん。
れると、左のサイドハーフのソンが、要はストライカータスクができる。
はい。
で、中に入れるので、彼が高い位置を取る形をどれぐらい作れるかっていうところだと思うんですけど、そこで言うと、ロチェルソのためから左へ流す形っていうのは、かなり能力として効いてきているのかなっていうふうに思いました。後半はかなり保持のところで循環させながら押し込めたのは、やっぱ僕は彼の力はかなり大きいんじゃないかなと思いますし、なんだかんだ最後の局面まで持っていけば、ベイルにはかなりフレアがあるので、やっぱ、いつもケインがやってることを、まあ割とみんなで分担しながら、なんとか前に進めてたかなっていう気はしましたね。まあ、90分でのところでね、PK 判定もらって、まあちょっとジェネポね、あれはちょっと、軽率だったかなっていう気がしますけども、まあエリア
そう
の中か
ね。
外か際どいけど、まあ、ファールは疑いのうちないしね、っていう気は
間違い
す
ない。
るから、ちょっとね、そこは、スパーズにとってはラッキーというか、まあ、メイソン監督にとっては美味しい、かなり嬉しい初陣になったんじゃないかなというふうに思いました。
わあ、
南
その
の、
ベイルが。
もう出れないかもね。ちょっと、やっぱ戻るしっていうところはあるかもしれないですね。南の。
そうっすね。これはベイ
ちょっ
ルが
と
ベ
出
イルだ
番
なぁ。
が、極端に減ってきた感じは気になりますね。南野に関
そう
して
で
言う
すね。
と。
そうか、もう戻っ、そうね、レンタルっていうのはそういうもんですからね。しょうがないっす
戻
ね。
すか
戻
も
る選
ね。
手っていうね、
そんな気
と
は
こです
する。
からね。
あとはやっぱこのチームで言うとイングスの去就が気になるところであるけど、やっぱ誰も怪我増えてきてるね。この試合も負傷交代しましたけど、その中でスパーズが手を挙げてるみたいな話もありますけど、稼働率のところで言うとトップクラブってかなり心配。週2はまず無理だと思うので、週1で優秀なバックアッパーとして活用していくしかないけど、ちょっと稼働率が気になるかなっていうところではありますかね。
いい選手なんですけどね。
そう、いい選手なんですけどね、出れば間違いないんですけど
間違い
ね、
ない。
ちょっとなかなか負担がかかってきてるかなっていう気はしましたが、
はい。
そうっすよ。ね。
もったい。まあでもね、負担軽くなって、怪我しなくなる選手とかもいますしね。わかんないですけど、その辺は。
だといいけ
まあ
どね。
天気でもあるかもしれないですね。はい。マンチェスターシティ、アストンビラとマンチェスターシティ。はい。
ちょっとね、この試合はね、意外と、アストンビラの立ち上がりね、クイックリスタートから先制点取りましたけども、まあ、
はい。
このミングスのフィードは絶品。ちょっと見てほ
すご
しい、
いですね、
で
こ
き
れ
れば。
ね。これす
ク
ご
イッ
い
クリス
ね。
タートだからシティが油断したかと思いきや、このフィードは絶品。なんか、プレイオブザウィークでもいいぐらいかなって個人的には思うぐらいの素晴らしいフィードです、これは。なかなかですね。
これはすごい
で、
な。
ただ、まあ、それで先制点を得たのがアストンビラなんですけど、まあ、4-5-1っていう形を割と最近ずっとやってて、まあ、結構シティ相手には練られていたと思いますよ。まあ、こういう相手の場合、シティってまずは、相手のインサイドハーフをどう引き出すかってところに注力がいくんですけど、それでインサイドハーフは、要はそのために、例えば、まあ、この試合いないけど、カンセロが絞ったりだとか、インサイドハーフが降りたりだとか、あるいはセンターバックが持ち上がったりするんですけども、そこでインサイドハーフが出ていったとしても、サイドハーフは必ず、そのスペースを埋めるかっていうところがかなり連動していたんですよ。で、要は、もう指定相手にっていうのは中を埋めながら外で外を回させて、外の人が調子良くないことを祈るみたいな戦い方しかできないと僕は思うので、そのシティ対策のスタートラインにはこのチームは立ったというか、かなりいい流れでできていたのかなというふうには思いました。ただでも、この日は左サイドの縦関係がして見事だったと思います。フォーデンとジンチェンコ。この二人のレーンの、左右の入れ替わり、左のハーフスペースと左の外の入れ替えとか、あとは同点ゴールのシーンも見てて思うんですけど、ジンチェンコが高い位置を取って裏に向けて、デルソンからボールを引き出している分、フォーデンがマイナス方向に向けて逆サイドに展開してますよね。この、ジンチェンコのこの、 表と裏の関係と、
うん。
あるいはそこから逆サイドに展開した後見てほしいんですけど、この逆サイドのペナガノフ付近でドリブラーが一回止まるんですよ。で、こっから、止めたのを追い越すっていう、で、追い越した選手を使って、シティの、あ、ビラのラインをね、崩すっていう形は、かなり、多かった、この試合で。で、そこからこうクロスで仕留めるみたいな、ね、形がすごい多かったんですけど、実はこの形って、グリーリッシュが超得意なんですよ。アストンビラの。でも、グリーリッシュいないんで、その形全然できないんですけど、要は、サイドのところで溜めを作って、正の状態を作って、で、それを、こう、追い越してもらって、そこから速いクロスで仕留めると。アストンビラ、前線にその高い選手はいないですから、なるべくスペースに速いクロスをこれで上げる。そのためにはやっぱラインずらさないといけないよねって発想で、正からドにスイッチを入れて、相手に対応させながら、乱れたところに速いボールを入れるって流れが、やっぱ彼らの得意なパターンなんですけど、シティは、これができる選手何人もいるけど、その面にはグリーリッシュしかいないから。だからやっぱこれ、お株を奪うような形で、すごい点取られてちょっとストンビラ悔しかったんじゃないかなって勝手に想像してます。
そうね、ブロック破壊はボールをたくさん動かせってよく言われますけど、このね、止まることによって相手を動かすことで破壊できますからね。
そう、静と動の関係ね。まあ、この試合、10人同士になったことに目が行きがちですけど、まあ、多分そっちの方が面白かった。その前半の、その11人のところでの、その、シティとアストンビラのバチコンバチコンのところが、ちょっと面白かった試合でしたね。
そうか、先にシティが退場ですね。で、その直後か。なるほど。なるほど。確かにこの、いわゆるパウサーってやつですね。これ素晴らしいですね、確かに。
上手。
これは美しいわ。
でもやっぱりきっかけを作ったジンチェンコとフォーデンの関係性もすごい良くて、本当見てほしいです。得点シーン以外の前のところも、かなりここで左右で入れ替わることによって、アストンビラの右サイドと駆け引きとかしてますから、こういうところまで見れるのと、すごい面白い試合だなっていうふうに思いますね。
おはようございます。通過。レスター。ウエストブロム。
ウェストブルームも入荷すると同じ連勝しているチームなんですけど、まあ、かなりポワポワしてたチェルシーと、あとは、どん底だったサウサンプトンということで、なんか本当にこう、グレートエスケープはできるほど強いのかな、どうなのかなってところはちょっとわからないなと思いながら僕はずっと見てはいたんですが、まあ、ダメだったね。っていう感じだったかな。まあ、立ち上がりは悪くなかったというか、レスターは、まあ、なかなかボールは若干途中で引っ掛けるところあったんで、悪くはなかったんですけど、やっぱり、どうやってウェストブルームはこの試合勝ってきたかっていうと、まあ、チェルシー戦前プレーのところで、チェルシーのバックスを当てさせたっていうところが一つと、あとサウサンプトンはディアニューのところで起点を作って、無限にラインを押し下げられたってところが二つの要素だったけど、レスターはこの二つのどっちもハマらなかったっていう感じはしたので、そこで言うと割と普通に組み合われてしまったなっていう気はしました。で、まあそういう中で愚直にこう前線のポストをしながら中盤の選手をね、フリーにするっていうところをレスターが愚直にやると、まあ、先制点のようなチャンスができちゃうかなっていう気はします。ウエストブロムミドルゾーンで迎え撃つと、どうしてもこのレスターに対してのスピード勝負ってかなり分が悪くなっちゃうので、まあ、ティレマスからカスタムへのスルーパス見事ですけどね。まあ、要は本当はバーンズにやってほしいような役割なんですけど、要はドリブルで相手を押し下げるってところはどうしてもできなくなっちゃったので、そこに関してはこういうティレマンスからの配球で、一気に縦に局面を進めるっていうところでずっと、バーンズの離脱以降を補ってきましたけども、この王道パターンでウエストブルームから先制をするというところです。まあ、ウエストブルームは足遅いんですよ。最初らへんがね、やっぱりそれで言うと3点目とかもバーディーにちぎられて嫌な状況になっちゃってるんで、 もうこれに関してはもう前半でレスターが試合を決めちゃったなっていう試合だったと思います。まあ、レスターに関しては FA カップもありましたし、まあ、前半で試合を決められたなら、まあ、ここは一回ね、トーンダウンしながら、まあ、あざしたって感じの 金曜日から月曜も試合あるからね、彼らね、詰まっているところではあるので、
ね、
ちょっとここは、まあ、後半は、まあね、どっちもこう、トーンダウンしながら、まあ、ちょっと時間過ぎるのを待ってたかなっていう気がします。本当にもう、ロスタイム、後半の詰めは必要のないゲームでしたね、本来は。2分だけだったけどね。
これ
そ
どう
ん
です
な
か、こ
試合
れウ
だっ
エス
た
ト
か
フ
な。
ォーム、ちょっと守りたすぎて真ん中に重たくないですか？今これハイライト見て全部真ん中が重たくって、守るスペースすらなんか自分たちのそのパーソナルスペースみたいなのすらできてないくらいに多分守りたいっていう気持ちはあるんだけど、それがなんか前面に落ち出しすぎちゃって組織的にならなかったから余計に個でぶっ壊されたみたいなところあるかなみたいに今ちょっとハイライトですけど見てて思ったんですけど、
まあ、ここ2試合の勝ち筋にしても、組織的に守ったから勝てたわけじゃないので、要は結構オープンな展開に助けられてる部分とか、サウスアンプトン戦とか、あるいはやっぱりチェルシーみたいに前プレーで敵陣で決着をつけちゃうみたいなところで、優勢に立った部分はあるので、やっぱり自陣に押し込まれた時の危うさっていう部分で言うと、本質的にそんなに連勝の前から変わってない部分が普通に露見しただけだと思います。なんで、レスターが普通に組めてしまったので、その状況を作られた時点で、ウェストブロムとしては僕は難しかったんじゃないかなというふうに思いました。
なるほど。そういうことっすか。
奇襲が成功しないと勝てないんじゃないですか、やっぱなかなか今のウェストブロムはね、どうしても。そんな気は
そう
しま
です
す。
ね。ちょっと重たいなっていうのは思いましたね、後ろに。で、
じ
順
ゃあ、
位表
順位
です。
表。チャンピオンズリーグ争いは、かなりドローのチームが多かったんで、今節は停滞、4位以下の中で勝ったのはスパーズだけですよね、10位までの中で。っ
そう
て
です
いうぐ
ね。
らい、他はみんなドローで、ウエストハムだけは負けてしまったっていう形になってるので、スパーズとしては、これでまた芽が出てきましたか。まあ、ただ一試合消化が多いんですよね、彼らは。っていうふうになると、っていう感じでしょうか。まあ、アスナルはかなり厳しくはなってきている感じですね。ただ、ここで5戦勝ちなしのエバートンと当たるってのはちょっと面白いですけどね。この後4時からですんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、ボトムハーフ。ニューカッスルがやっぱりここに来て5戦で、2連勝か、ここに来て2連勝ってところで、かなり残留に大きく近づいたこの2節だと思いますよ。フラム、久しぶりの勝ち点でしたけど、もうその前の状況を踏まえると、やっぱりここ勝ち点1では喜べる状況ではなかったので、まあ、痛いですよね。ここ3ポイント取ってればね、まだもうちょっと可能性残ったなって気がしますけど、で、次チェルシーでしょ。ちょっと厳しいよね。
勝ち6ですか。
今節は
6
お休みかな？
あれ
確
か、1
か。
節
違
多
っ
いんす
たっ
も
け
ん
な。
ね。そうね、1試合多いんすもんね、今ね、状況にね。そうね、ちょっと厳しくなってきまし
ち
た
ょっ
か。
と待ってね。で、じゃあ今節の試合をドン。チャンピオンズリーグ出場権争いの直接対決で言うと、ウェストハムとチェルシーが一つ、目の前になりますか。ってところと、あとはリーズが、まあ、引き続き強豪と当たるっていうところが面白そうですかね。
そうですね。
そう
テンション
ね。
も慣れ
で、
てる
こ
ん
の
でしょう
試
かね。
合は、あれですか、もう行っていいやつ？
あ、いいっすよ、いいっすよ。
今週はね、ゲストが獣プレミアに来てくれる予定になってます。鹿島アリーナ ジオに出てる赤澤さんに来
赤
て
澤
も
さ
ら
ん
おう
で
か
す。
なと思って、赤澤さんね、ごめんなさい、赤澤さん
赤
に
澤。
来ていただこうと思ってるんで、ぜひね、来ていただく方一緒に楽しみましょう。J さんもね、ちょっと時間があれば来てくれるというふうに言ったんで、ちょっとこの試合はいつもよりもゲスト多めでやろうかなというふうに思ってます。放送予定は、このキャストが終わった後は出します。あとはレスターは、あ、クリスタルバースはレスター。ね、久しぶりの試合、なかなかね、難敵です
頑張り
が、
ま
頑
す。
張ってください。はい、じゃあ以
お願いし
上
ま
です
。
す。ありがとうございました。1時間お
あ
付き
りがとうございます。こちらこ
合い。
そ、ありがとうございます。では、後ほど。